こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
大型連休も終わりましたけれども、今年はやっぱりいつもの年とは違ったようですね。
やっぱりちょっと違いますね。
そうですね、はい。経済効果か自粛かって悩まれて旅行を取りやめたお宅もあったと思いますけれども。
そうですね、自粛がね、萎縮にならないようにね、やはり日本人の元気はね、もうそろそろ取り戻さないといけないかなと、そういうふうに思いますね。
そうですね、はい。でも元気なところ静岡県から元気を送りたいですね。
そうですね、はい。今日はね、はい、そういう意味ではね、地味なんですけど非常に元気のいい人にですね、ゲストとしてねお越しをいただいているんですよ。
楽しみですね。
はい。実はね、静岡市のこの度文化協会の会長さんになられましてね、
はい、
静岡市の書道協会のね会長さんをされていた、されてます是永尚史先生にですね、はい、お越しをいただきまして、書道の魅力、書道を通して自分の人生、そんなものをね語っていただきたいと、こういうふうに思っております。
書の先生ということでね、ちょっと緊張なんですけれども、先生よろしくお願いいたします。
はい、それよろしくお願いします。いや、それこそね、先生は書家というか書道家というか、そういう意味で異色の生い立ちなんですよね。どういうわけでその書道に勤しまれたんですか？
書道に入るきっかけは、小学校の時、字が下手くそで担任の先生が習字でも習ってごらんって言われて、うん、習い始めたのがきっかけなんです。
あ、そうですか。
それで5年間中学まで、やってましたけど、硬い字をずっと書かされてて、面白くないな面白くないなというふうに思ってた時、中学校の教科書にこうものすごく硬い字じゃなくて自在に書かれた書を見つけたんですよ。で、あ、これをやりたいということで、中学校の先生に お願いして、こういうのやりたいって言ったら、じゃあここの高校に行くとそういう先生いるよっていうことで、きっかけはそこから始まったんです。
そうですか。
だからもともとへったくそなんです。
そういうきっかけから入られたなんてね。
いや、実は私が、ね、今持って使っている名刺、これはもう珍しい名刺で、大きくね清秀とね、墨で書いていただいてね、袖衆議院議員牧野清秀っていう名刺使ってるんですよ。そのね名刺の清秀というね字を書いてくれたのが実は是永先生なんですよ。
そうです。
先生はあの字も型にはまっていなくて、優しくておおらかで非常にいい字なんですよ。評判がいい名刺を作らせてもらって、先生ありがとうございました。
は
い、
牧野先生はいろいろのこう幅を持っていらっしゃるので、厳しい時はすごい厳しい、穏やかな音で温かさもあるし、だからそういうのを思いながら、厳しい時の字とか強い字とか、大間の字とか、そういうのをこういろいろ書いて何枚も送ってるんです。で、だから何を選ぶかっていうのが非常に楽しみだったんです。
ああ、なるほど。
ちょっとおおらかな字を選ぶさせていただきました。本当にありがとうございました。それ先生は銀行の方もお勤めになったんですよね。
そうなんです。10年間勤めてましてね。はい、それでサラリーマンのお金では書道できなかったんです。
はい。
紙も筆もいっぱいお金かかるもんで、それでなんか他に脱出する方法ないかということで、考えた時、日展連続2回入選して、それをきっかけでやめちゃえっていうことでやめちゃったんです。でやっぱ食えなかったです。で女房の母親が農業をやってるんですから、その農業を手伝いながら2年間食べさせていただいて、その間に書の基礎、要するに書道塾をやれるような基礎を作らせてもらったんです。だからそういう形で入ったもんですから、でも、いい先生にね恵まれて、よかったと思ってます。
書道塾の先生でもありながら書家としてもご活躍なさってるってわけですね。
そうですね、書家って先ほど言われると、書家って言って画家って言うとね絵を売って生活する、書家ってだったら書を売って、生活するんですけど、それがほとんどできませんから、僕は書家っていう言葉は使えないんです。ですから習字屋さんのちゃんって感じでやってるわけです。
いやいや、でも
ご謙遜、
本当は偉いんだ、
ね、
偉いんだけどね、謙遜されてね、こういうふうにね優しくね我々に接してくれる、ね、そこにね是永先生の素晴らしさがあるんですよね。
そうですね、はい、子どもたちも懐くでしょうね。
だからね、親たちは厳しく挨拶からね、何から礼儀作法、書道行けばできるって言いながらも、うちはそれ一切やってないんですよ。 自由にさせている、はい、だから挨拶するときには挨拶しなければならないっていうとき子ども自身がもう挨拶ちゃんとするんですよ、それを強制的に挨拶させるっていうことは要するにハートがない挨拶で、だからそういうハートのない挨拶はいらないっていうふうに僕は思ってはいるんです。でも大人になってからそうはできませんからね、はい、それはだんだんだんだん年齢を重ねる間に分かってくることじゃないかなと思ってますから、私はだから子供で肩乗ってきたり頭のハゲ頭ちゅってポンポン叩いたり毛が生えるようにとかちってでやってくれてるもんですからね、まあそれではそれでいいんじゃないかということで楽しくやってます。
性格とか生き方そのものが書に現れているような感じが、まあ、するんですけども、先生書道の魅力、書の魅力、先生を生涯ねその駆り立てるものは一体何だったんですかね。
やっぱ自分を表現できるということですね、だからもともと神経質で何事も引っ込み思案だったんですけど、書を始めてからこうハートを表へ出せるっていうことが自由に出せるっていうことがすごく非常に魅力を感じたんです。だから、うちの先生も自由に書けなさいと、あまりこうしろああしろっていうのをしないで、ここがいいよここがいいよこれを生かしなさいよっていうことで教えてくれたんです、そんなもんですからね、うちの会の人たちの字はねみんなそれぞれ違うんです、そういう育て方をしていただいたことです非常に嬉しくて楽しくて、未だに経ってもやめられずに。
あ、そうですね。いや私も一つだけね書道の思い出があるんですけどね、高校2年の時ね確か空海の風神雲書ですね、
はいはい、
あれをねまあ修理の時間習ったんですけどね下手くそでねいつも先生に怒られていたんですよ。である日ね、月白く風清しかななんかそんな言葉をね、好きに書けっていう時間があったんですよ、その時私がね月白く風清ってのね適当に書いてね、出したんです。そしたら牧野お前これはいいぞってね褒められたことがありましたよ。だから型に私もねどっちかと囚われないでね、好き勝手にやるとねあ褒められてよかったなという思い出が一つあります。
まあ風神帳はね、最澄に出した手紙ですけど、最澄にこのような字を書きなさいっていうようなものですから、
そうですか、
いわゆる手本みたいなものですよ、ですから、あれは難しいんですよ、風神帳自体が難しい。
いや僕はねもう先生に怒られてばっかり言ったんですよ、お前は武器だなとか下手くそだって言われたんですけどね。
でもそういう人はあの方がうまいですよ。
あ、そうですか。
器用な人は器用で終わっちゃうんですよ。
あ、そうですか。
だから幅が広がらないで、で器用さだけでずっといっちゃう、だからそれでいいとしなっちゃうんですよね。だから不器用は不器用なりになりたいって器用になりたいっていうこう、あるんですけど、何でも楽にこう書けちゃうっていう人は案外
そうですか
上達しないっていうか。
でも昔書道の時間っていうのが学校にもあったんですけれどもね、その止め跳ね払いをきちんと書けとか、
はい、
ずっと1時間一、はい、という字ばっかり書くとかね、はいはい、払いばっかりっていう、はい、そういう授業がありましたよね、はい、やっぱりああいう基本っていうのは必要ですよね。
必要ですね。で今は書写の問題ですから、そういうの小学校中学校で全部やらなきゃならないんですけど、そうだもんですから書道も嫌いになっちゃうんですよ。
あ、それだけやってるとね、
だから好きになれないですよね、だから若い子ちが 書に振り向かなくなってきちゃった。だから私たちは書道連盟の中でそういう書写の授業の中に入って一緒に先生と教えて、で習字の楽しみ書写の楽しみを教えてあげたいという形で今ちょっと運動してるんです。
先生は静岡県にね書道のための美術館を作るという、はい、今運動されてますよね、はいはい、それだけ静岡には書道の歴史の厚みとかそういうのはあるんですか。
静岡の場合は、東京大阪のちょうど中間あたりですから、名古屋中間あたりですから、はい、東京の先生関西の先生でちょうどこう中間点でありましてね、いろいろな書家が いるんです、でそれが切磋琢磨して結構、活躍してて、書道連盟も2000名の会員持ってますからね、 いろいろ頑張って、やって、有名な先生もずっといるんですけど、沖先生とかね、森田靖先生とか、はい、いっぱいいるんですけど、その先生ちょっと作品がね、今消え失せちゃってるっていうのがあって、はい、それが心配で、あの個人ではやっぱなかなか持って言えないから、だからそういう効率のものがあればそういう作品を収蔵していただいて、あの館長あたりで管理していただけるといいなというふうに思ってるんですけど、そうじゃないとね、もう個人で持ってて ねおじいちゃんおばあちゃん時代ねえねえって言って年代が変われば捨てられちゃうしね、だから傑作がもう結構あるんですから、そういうのをちょっと掘り起こしてちゃんとしておきたいなというふうに思ってるんです、
うん、私の町内にあの七条先生という方がおられてですね、はいはい、私がね昔ね清風というね清風というね、はい、あのひらがなでねあの本のねタイトルを書いてくださいってね、はい、お願いしたことがあるんですよ昔、そしたらいとも簡単に書いてくれたんですよ、はい、本当に、でうまいだか下手だかよく分からなかったんですけどねあのその西風とひらがなで書いてくれたのをね本のね表紙に使ったんですよ、はい、そしたら皆さんから褒められましてね、牧野さんこの字はいい字だって言われてね、それで初めてね七条先生ってそんなに偉い先生だったのかってその時したんですけども、あの静岡県は金野先生なんかかなり立派な先生が多い、多いじゃないですか。
あの金も漢字も結構いるんですよ。
あそうですか。
はい、まあ、金はね平尾嘉龍先生がいて中先生があの言いまして、ね、その、お弟子さんたちが今活躍していますけどね、で先ほど言った七条南穂先生は前衛書道っつって、字か枝かわからないようなのをこう書く先生なんですよ。いわゆるハートで書く感性で書くという、
あ そ, うですか、
そういう先生で最も基礎はちゃんとできてる、それであの創作はそういう作品を書くという、結構有名な先生で、私どもの会でもあの去年おととしあの七条南穂の先生の異木展というかあの展覧会でありまして、なかなか好評だったんです。
そうですか。あの書道の先生って普段の生活の中だとあの書道家だっていうふうなそういう感じない人多いんじゃないですか。
ねえ。
ねえ。
僕らも若い頃だったからね、おい詩人おめえはおめえら 青いからもうちゃんとしれえとかちょっとねずっと葉っぱかけられてたんですよ
でもこう心静かにあの白い半紙との墨をね、はい、すりながらこう白と黒の世界に向かい合ってるっていう、はい、すごくこう鍛錬な世界を想像するんですけれども、
あ創作する時にはそうですよ。そうもう紙にこう、大きな紙をってね、で筆墨も、はい、こうすりためて書く時にはもう一心ですからね、それこそもう
全身を一点に集中させて、
もうもうそれこそ
ですよ、ね、
はい、だからあの半紙は半紙のもねやっぱそう一緒ですからね、紙は小さくても、だから自分を全てを出さなければ作品になりませんから、邪念とか何とか一切ない方がかえっていいと思いますから、
やはり先生たちがそういう作品に向かうときには筆も選んだり紙も選んだりなさるんですか。つまらない質問かもしれませんけれど、
いや当然紙墨筆で、あります。ただし、はい、いいのは変えないですよ、だからね、だから自分の財力というか、あこの筆ぐらいかなっていうのを買い求めて大切に使うわけです。
あとあの一般的な素人の私たちがねあの筆を選ぶなんて時に高い筆買ったらうまくなるうまく見えるんじゃないかしらなんて思ったりしちゃうんですけれど、やっぱりそういうことってあります。
あそれはね、
工房は筆を選ばずなんて言いますけど、
あそうですね、もう工房さんね、あの空海さんですけど工房筆を選ばっていうのは筆は本当に選ばなかったですね。というのは、筆屋さんがあの空海さんにもくっついてましたから、
はい、
だから選ばなくてもいい筆がちゃんとあったからだからそういうことなんです。
選ぶ必要がなかったということですか。
選ぶ必要がなかったんです、
は
い、だからこういう筆を持っていもう筆屋さんくっついてますから、ちゃんとそういうのできる、だから全然選ぶ必要なかった。実際のところはそういうとこ、それがそういうふうになったんですけど、やっぱいいものはいい、だから包丁と一緒で切れなければただの
じゃあ、うまくない人間が安い筆使ったらもっとダメってことですか。
そうですよ
ね。いやそうですね。三上さん、あの、はい、これは先生面白いよね。
そうですよね。人
間的に楽しいよね。
まあ、ついつまんない質問してしまいました。
今度コロナ先生が市の文化協会の会長さんですよね。はいはいはいはい、なんか新しい静岡の文化界にこう新しい風がこう吹いていくのかなっていう思いがするんだけど、なんかこう抱負とかそんなものは。また固い話で申し上げたいことありますか。
いっぱい持ってるんですけどね、だから27団体ありますから、いろんなとこがあります。ただ各団体持ってるのは要するに、高齢者が多い、若い人が入ってこない、だから文化に若い人たちの力を入れたいというふうに考えてるんです。だから、まあ、他の団体いろいろやって、寺小屋式のものをやってるお茶の会とかいっぱいやってますから、だから子どもたちにそういうものを楽しめるものをなんか企画しながら、若い人がこう参加できるものを作る、あとやってみたいなというふうには思ってます。だからもう文化が全ての柱だと思ってますからね。
そうですね。
ね、もう文化って広いですから、だから経済も大切ですけど、それ以外にも文化っていうのもこう両立して大切なものだと思ってますから、もう何かもっとしっかり肝っ玉を据えつけてやらんといかんなというふうに思ってますけど、
そうですね。もうやっぱ生きていく中では、その文化活動とか文化との流れの中で初めて人間らしい生活が、まあ、遅れるっていうことになるんだよね。だから本当に大切なことなんで、ぜひ文化協会長さんとしてもこれからもぜひ、ね、頑張っていただきたいなと思って。
本当に荷が重いんだけどね、まあ、やらざるを得なくなっちゃって、もう引き受けたからにはね、やっぱやらなきゃと。
まあ、ぜひぜひもう
助けていただきながら、
またぜひもう、はい、私は応援団長ですからね、頑張りますけども。
その文化協会の予定として今年何か考えてることってあるんですか。
春に文化市民文化祭っていうのがありまして、はい、秋に文化市の芸術祭っていうのがあるんです。それでもう年がら年中やってる感じなんです。でそれが市の財政がちょっと苦しい事情があって、市の文化祭と芸術祭を一緒にしたらどうかという話もあって、今いろいろ大変な問題がいっぱい出てきてるんです。それで そこら辺をね、各団体調整しながらやっていかなきゃいけないですけど、はい、もうしょっちゅうやってます。
あ、そうですか。はい、でもなんだかこう PR が少ないような気もするんですけれど、一般の私たちがそういう素晴らしい書をね拝見できるっていう機会っていうのは、じゃあ文化祭とか芸術祭、
もうね、書道展なんていうのはね、しょっちゅうやってるんですよ。
あ、そうですか。
だからね、 PR ってどうしたらいいかというのは、まあ、あるんですけどね、絵は比較的見に来てくれるけど、書は見に行ってもわからないっていう人が多いでしょう。
わからないですね。でどういう書がいいのかって、それこそ心で書くその前衛的な書って、はい、もありますし、はい、きちんとっていう、はい、だからどういうのがいいのかな、やっぱり私はこれが好きっていう見方でよろしいんですか。
最初は好き嫌いでいいと。
そうですか。はい、絵なんかは比較的、あ、この感じいいわとかね、知識がなくても楽しめるところがあると思うんですけれど、
でも僕らもよく言うんですけど、好き嫌い、いっぱいこう作品がいっぱい並んでいるとか言って、はい、順番に見てくれる大変なことですから、候補に入ってぐるっと回って、自分の好きそうなのがあったらそこへちょっとって見ていくような感じでいかないと、全部行って行って見ていくじゃ、もうとっても1日あっても2日あっても足りないっていうのがありますからね。だから最初好き嫌いでいいと思います。うまい下手ちょっと分かりませんからね。
分からないですね。
だ
から
でも先生、私も門外漢なんだけど、書道展時々行きますよね。はい、そうすると何ていう字を書いてあるかわからないのもあるし、はいはい、それからもう綺麗にねピシッと書いてあるね書もありますよね。はい、でもちょっと落ち着いてね、一つ一つの作品の前でねじっとね見てると伝わってきますね、はい、素人にも、この人がどういう気持ちでこの字を書いたかっていうのはね、なんとなくわかるんですよ。
それが、
わかりますよ。
そうして見ていただくのが一番いいんですよね、うん、ハートが伝わってくるんですよ。でこっちはハートを伝えたいって書くんだから、ハートを伝えていただいて取っていただけるのが一番嬉しいんですよね。
ただ漢詩をこう、はい、書いてくださったりするとね、なんて書いてあるのかな、どういう意味なのかなっていうのはちょっと知りたいですよね。
最初はそうですね、
はい、
中にはね、こう五弦絶句だとか、ね、なんとかっていろいろ書いてあるのもありますけどね、はい、まあ、お客さんからすると詳しく説明があると嬉しいなっていう感じ
です、そうですね、だからそういうのを、ね、尺運っていうのが入ってるんですけど、どういう字書いたっていうの書いてあるんですけど、まあ、それだけになっちゃうとね、案外こう伝わってこないですよね、だから漢字の場合は、技その中に人間名がどのぐらい入ってるかっていうのが必要だと。だから読めない人、僕らってほとんど読めないですよ。
そうですか、そうなんですか。
そ,
なす、そうなんですか。書道の先生はみんなあれこうパッパッと読めるのかと思ってました。
のっちのこっちの読んでけば読めますよね、シャージュっていうのながら、もともと僕らも漢字旗じゃありませんからね。
そしていろんな字体があるじゃないですか、はいはい、象形文字のようなとか、はい、絵のような文字とかっていう、はい、これはもっとなんていう文字かな、たとえ一字でもね、はい、ちょっと違った絵のような字っていうのが、
はい、いや最初はね甲骨文字から始まってますから、はい、絵を元にしてるから、そういうのをこういうふうに時代を追って書くんですが、はい、私どもはそういう字、昔の字、
はい、
古典の文字を使って表現してるもんで、うん、1時間2時書いてやってるんです、
先生にとって書とは一体何なんでしょう。
僕はね、その人生そのものですね、
人生そのもの、うん、
だから切っても切れないものだと思うんですよ、うん、だから趣味は何ですかって言われてないですって言わざるを得ないですよね、うん、だから趣味じゃなくて全部が書道に入っちゃってるんです。
今までたくさんの字を書いたり何かしたと思うけど、一番好きな字とか言葉ってのはありますか。
いや全部が思いがね入ってるんですよ、うん、その時の思いが全部入ってますからね、うん、でも僕は書の線、うん、線を大切にしたいと思って。
あ、線をね、
はい、まず線ということで、
はい、今日はね、いろいろためになるお話を伺いましてね、ちょっと書道展行ってみたくなりました。
そうですね、
はい、ぜひお願いしたいですね、
はい、
まあ、書道連盟の会長さんだけじゃなくて、今度は文化協会の会長さんですからきっとさらに忙しくなると思いますけど、
そうですね、
先生のその素直な、はい、裸なそのありのままの、その先生の生き方でぜひ書道連盟のみならず文化協会の方もぜひ引っ張っていっていて、素晴らしい地域にしてもらいたいなと思います。
そうですね、こういう時期ですからね、文化を育てて、
そうですね、文化を育てていただきたいですね、
うん、非常にね、はい、今こそ文化っていう感じしますね、
う
ん、
そうですね。いや今日はね、小永先生にいい話を伺って、はい、そうですね、は
い、元気をいただきました。
そうですね、いや先生、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ
お願いした、ご活躍のほど
ありがとうございました。ご活躍ください。
ありがとうございます。